はい、皆さんこんにちは、ココナッツオイルのね、製造工程のビデオを見ていただきまして、そしてまあね、それだけじゃ面白くないので、まあ輸出輸入に関する為替の影響に対してね、何らかしらこうアドバイスしてみてくださいというような問題を出したんですね。そしてね、実に多くの方がお答えいただいたんですね。でね、大きく分けると、まあ、為替予約をする。それから、FX の通貨のね、相関性を見ながら、他の通貨でヘッジをかける。ドル取引にしてしまう。あるいはですね、円建て取引にする。あるいは、タイに、現地のね、現地にこちらも法人を立てて、現地通貨決済にするとかね、まあ、そんなことがね、もろもろこう出てきておりました。でね、これはね、書いていただいた方、自分で自分の答案というかですね、アドバイス案をちょっと見ていただきたいんですけど、ある視点が欠けてるんですね。ある視点というのをですね、これはほぼ全員の方に欠けていたんですけど、視点というのはですね、確かに、お金の流れを追っていったときに、このビジネスとして取り組んでいったときにですね、自分たちが損しないっていうのがね、第一優先かなとは思いますけれども、こうね、仕入れて売るっていうパターンのときには、仕入れ先を大事にしなきゃいけないんですね。そうするとですね、仕入れ先、要はね、製造してくれてるそのタイの会社というのがですね、苦しくなると、例えばそこが倒産してしまうと、こっちは仕入れ先がなくなるわけですよね。そうすると、もしたくさんのお客さんを抱えていたとすると、代替を探してこなきゃいけなくなりますね。じゃあ、あのようにですね、手絞りで作っているようなところがそう簡単に見つかるかというと、ちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。一般的にココナッツオイルとかね、絞るときに遠心分離機を使います。しかし、映像を見ていただいたようにね、コールドプレス機だったんですよね。遠心分離機だとね、もっともっと取れるんですよ。まあ、しかしオイルの質が下がるっていうことでね、コールドプレスに、まあ、こだわっているんですね。まあ、そのようなね、大事な仕入れ先様がですね、痛手を被るようなことっていうのはね、まあ、あまりしたくないですよね。で、細かい状況がわからないのでね、少し想像でお話しするしかないんですが、現地のね、まあ、製造元、あそこの、ココナッツオイルを作ってる会社はですね、おそらく、タイバーツか、もしくは、米ドル建てっていうのを希望すると思うんですね。まあ、元よりね、タイバーツで入ってきていたら、まあいいんだと思うんですね。まあしかし、タイバーツっていう通貨をね、日本から見たときに、やはりタイバーツ不安定な通貨ですね。そして、この間のその日本のね、円の動きを見ても、急にね、特に対米ドルに対してすごく安くなったりしました。じゃあね、それらをね、合わせ持って考えなきゃいけないんですね。で、為替予約とかですね、っていうことがね、まあできるできないの問題はあるかと思いますけども、基本的に銀行を通して為替予約したってね、とんでもなく高い手数料なんですね。まあ、為替予約ということでね、いろいろ調べてみてもらったらいいと思うんですね。まあそうしたらね、ビジネスの規模として合うかどうか。そしてね、先物によるヘッジ、オプションによるヘッジっていうのもね、これはこれでね、ちょっと高度になりますね。そこの会社さんがですね、私を雇ってくれたら、まあそれなりのことはしますけどもね。まあ、そういうことではないと思うんですね。でね、最も大事なことっていうのは、両通貨ともにね、きちんと、やはり、ドルコスト平均法を使って、毎月毎月一定額積んでおく。為替変動に備えるための資金を積んでおく っていうことが大事になるかと思います。例えば為替とかですね、オプションなどでヘッジポジションを取るにしても、まあ、それに対する証拠金が必要になってきますよね。で、商いが大きくなればなるほど、通貨変動が大きくなればなるほど対保証金、これもね大きくなってくるわけなんですけれども、そのあたりをですね、やはり慎重に考えてやらなければいけませんね。で、大事なことというのは、相手のね、企業の利益を守り、こちらも利潤を守っていくということでね、例えば円高になると、輸入が有利ですね。円安になると輸入は不利です。しかしですね、これは一定区間、例えば6ヶ月なら6ヶ月っていうところのね、平均値などを見ながら、こっからこれ以上になったらこうしましょうよ、こっからこれ以上になったらこうしましょうよっていうような取り決めをするっていうのも一つの手なんですね。それと同時にね、もし相手とね、ちゃんと話ができるときはですね、共同でね、資金を貯めておきましょうっていうふうに、提案してみるのも一つの手なんですね。これ先ほど、ドルコスト平均法で毎月一定額積んでいくっていうのはあったんですけど、それ以外にですね、こっち側に触れたらそちら側でこんだけ積んでいく、こちら側に触れたらこっちが今度は積んでいくよっていうようなね、要は、それをね、共同の基金として運用していくっていうふうに、考えるといいと思いますね。で、これ実際はですね、大手の輸出入業者結構やってるんですね。それ以外にね、オプションを使った、ヘッジであるとかね、まあ為替トレードを使ったヘッジであるとかっていうこともやるんですけれども、それはそれなりにね、やはり大きなところで専門部署があるようなところでしかできないんですね。で、そうではなく、実際の、貿易の窓口としてこう見ていくとですね、どうしてもその現行ではね、銀行レートに左右されるんですね。で、皆さんもね、一回ね、銀行で為替送金、あるいはね、為替で外国からの資金を受け取るとかっていうのをやってみるとよくわかると思うんですけどね、とっても損なレートでね、取引しなきゃいけないんですね。これ共になんですよ、共に。まあなのでね、最初はね、もうこれ仕方ないんですよ。ある程度のね、その基金が膨らむまではお互いにそういうふうにね、少し貯めておきながら、そしてまあ本当にね、いい意味でウィンウィンの関係が、築けるようであればですね、共同会社設立とかね、そういう形に持っていくのがいいですね。はい、これに伴ってですが、ちょうどね、私朝いつも子供とね、いろんな話をしてるんですけども、それが日課になってるんですけどね、ちょうどこのこととね、被るような話がありますのでね、一つご紹介しますね。
はい、おはよう。
おはようございます。
読んでみ。
ウィンウィンを何々しろ。
あれはね、徹底しろ。
ウィンウィンを徹底しろ。
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 ウィンはね、勝利。
勝利。
WIN でウィン。勝った。ウィン。ウィン、勝ち。
ウィン。
ウィンウィンっていうのは自分も勝つし相手も勝つっていうこと。
同体っていうこと、つまり。
うん、両方が勝つっていうこと。ウィンウィンの関係っていうこと。これはね、とっても大事なことで、一緒に勝つっていうことなんだけど、例えばね、会社なんかだったらね、例えばお父さんが、例えばよ、ココナッツオイルを、ね、タイのメーカーさんから仕入れるとするでしょ？ね、そして日本で売るとするじゃない。そしたらね、 お父さんだけが儲かるように、仕入れは安い方がええわけだけ。タイの会社から、もっと安くしろ、安くしろ、安くしろって言って、自分だけが、今度は高く売ってね、お父さんだけが儲かって、儲かってるにもかかわらず、タイの会社にもっと安くしろって言うと、タイの会社は、潰れちゃうんだよね。わかる？そうすると、結局お父さんは売るものがなくなっちゃうわけ。
タイから全部もらっとるけんね。
そう。そうすると、タイの会社厳しいでしょ？お父さんが安くしろ、安くしろ、安くしろって言うと。どう？それだとね、結局お父さんは自分で売るものがなくなっちゃうわけ。じゃあ、お父さんもたくさん売るし、タイの会社にもたくさん払ってあげるよ。だからいいものいっぱい作ってねってやって、お父さんの会社もタイの会社も儲かるようにしなきゃいけないの。
はあ。
わかる？
一緒に儲かるようにしないといけないっていうこと。
そういうことだよ。つながりがあるところ、パートナーさんとは、いい思いを両方ができるように考えるんだ。それがビジネスだ。
はい。
ビジネス。まあ仕事ね。仕事の考え方はそういう考え方をしてください。
はい。
さらにね、売ってるものが、あのね、お父さんよくこう、ココナッツオイルでもいろんなものを試して、いいものを探してるでしょ、いつも。
うん。マヌカハニーだってそう。
そう、何でもそうでしょ。お肉だってそうでしょ。いろんなものを試してみて、あ、ここのはいいねっていうのを見つけたらそこの買ってるでしょ。大事なことでね、お客さんには、いいものを渡さないといけないの。
はい。
そしたらね、自分が売るところ、自分が仕入れるところ、自分が買うところね、仕入れるところはね。で、さらに、自分がお客さんに渡す。
ところ？
ね。じゃあ、お客さんもいい思いしなきゃいけないの。
うん。あ、これ、いっぱい使えるねとか？
そうそう。まるちゃんのところから買ったら、なんかいいよね、これって。そしたらね、お客さんもいい思いするから、お客さんもウィンなの。ウィン、ウィン、ウィン。3つ繋がると、相当強いです。
へ
ね。だからね、何でもね、自分だけ自分だけでは長く続かないの。
はい。
うん。もしお父さんがね、見た目だけいいものを作ってね、お客さんにね、わーっと売ると、最初売れるかもしれない。でも、お客さんがね、それ食べてみて、使ってみてね、なんじゃこれはと思ったら、もう2回目は買ってくれないよね。で、買ってくれないとどうするかというと、お父さん値段を下げるんだよ。値段を下げてもね、いらないものはいらないんだ、お客さん。そうすると、お客さんに嫌な思いさせると、お客さんはウィンじゃないのね。ロスなんだよ。ロスっていうのはもう負けるっていうことね。ロストって言うんだけど、そうするとお父さんも負ける。でね、お父さんは売れてこないと、もうこれをね、新たに仕入れようと思わないの。そうすると仕入れ先も負けるんだよ。これ良くない関係。
うん。
だからね、何でもそうだけども、仲間を大事にしなさいってお父さんいつも言うでしょ？
はい。
それはそういう意味も入るんだよ。
じゃあ、ウィンも関係するっていうことが。
そう。そしてね、大事なことがあるんだけど、お父さんはお客さんに物を売ります。ね。売ったお金は、儲けが出るよね。
うん。
儲けは何しなきゃいけないかな。
仕入れたところに、うん。半分ぐらい返す。
まあ、そのぐらいのつもりも必要なんだけども、あのね、余ったお金を貯めていくことなんだよ。
ああ、小遣いでも言っとったね。
そう、とにかく貯めていくことなの。そしてね、作ってくれてる工場、お父さんはそこから買うわけだけども、工場ともうまく話をしてね、そこで一緒に貯めていくお金が必要なの。将来ずっと一緒にウィンウィンでいようねって言って、お互いが、お金貯めとくと、ちょっとここで売れなかった時とかね、助かる。あと、為替変動っていうのがあるのね。 これは春わかると思うの、
うん、
日本の円が強い時と韓国のウォンが強い時があるよっていう話をしてるでしょ、
うん、たまにドルが強い時もある。
そうで、お父さんいつも強い通貨からお金を支払おうっていう話してるでしょ、
うん、
それと一緒でタイと日本だけだったら日本がぐーって安くなる時もあるし、
うん、
タイがぐーって安くなる、もうこうなっちゃうの。
上がったり
下がったり、上がったり下がったりね。そうするとさ、お客さんに物を売る時のココナッツオイルの値段は一緒じゃない。そんなに変えられないのね。今日は5000円で売るけど明日は1万円とかできないでしょ。
今日は5000円だけど、
うん、
日本円が上がったら5500円、うん、下がったら4500円
っていうことはできない、お客さんにはね。で、まあ、日本円が上がった方がお客さんには安く提供できるんだけど、
うん、
そこで出たね、利益っていうのはプールしなきゃいけない。プールっていうのは貯めていかなきゃいけない。
貯まったお金は貯めるっていう意味？
うん、そうしないとね、タイの通貨がガーンと下がってしまったり、
うん、
日本の通貨がガーンと下がってしまったりっていうことが起きるの。そうするとね、お父さんのところとタイの会社の間ではいつもお金が一緒にならないの。まあこれちょっと難しいからね、中学生ぐらいになったらわかると思うんだけど、だからね、そこにどっちがどうなっても大丈夫のようなお金を貯めていくわけ。そうしないとウィンウィンの関係が崩れちゃうの。
はい。
ね。なんとなくわかったかな。まあ、とにかく今日春が覚えなきゃいけないのは
ウィンウィン。
うん。パートナーとは一緒に勝てるように考えるってこと。
うん。
でついでに考えとかなきゃいけないのは。ね、そこにはお客さんがもしいるとすると、お客さんにもいい思いをしてもらわなきゃいけないの、
はい、
これが基本、
はい、
でね、そうするとお客さんがいい、自分たちもいい、ね、相手もいい、これね、3ついいところが出てくると、三方の利って言って、三方向にいいことがあるよっていうことなの。
じゃあ春のお母さんなんかそうだった？
そう、春のお母さんは上手にやってたんだ、それを。だってお父さんがずっとそれを教えてたんだから、三方の利っていうことで商売をしなさい。
ミョンドンで一回買って、その買ってもらった人おるじゃん、うん、店の人が喜んで、こう言って
お客さんが喜んで、
お客さんが買ってくれて、お母さんも喜んで、日本にないものが韓国にあるから、それを頼んで、お客さんが喜んでっていうこと？
そうそうそうそう。ね、三方の利って言うんだけど、まあこの話はね、他の話でもまだ詳しくしてあげるけれども、まあとにかく、みんなが良くなるようにっていうふうに考えてください。わかりましたか？
はい。
はい、じゃあちょっと読んでください。
ウィンウィンを。
徹底しろ。
徹底しろ。ウィンウィンを徹底しろ。
うん、徹底っていうのは分かるよね。徹底的にやれとかって言うじゃん。それだけに集中してやれっていうこと。これでもかっていうぐらいやれってこと。徹底はね。
はい。
はい。じゃあもう一回読みましょう。
ウィンウィンを徹底しろ。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。